質問は
年賀状の言葉、日常に目を向ける。これについて
聞かせていただきたいと。
こういうことですね。
まずこれはどの言葉から出てきた言葉だと思います？
日常に目を向ける。
昨年私はそういう感じの質問を一回二回したから。
はいはいはい。日常を求めているね。非日常に目を向けているからこそ日常に目を向けてください。
じゃあなぜ非日常を求めてしまうんでしょう？
日常がつまらないから。
うん、日常がつまらない。で、日常がつまらないと非日常を求めるけど、なんで非日常を求めるんでしょう？
非日常が面白そうだから。
なんで？
見たことないものや聞いたことないものや経験したこともないものを経験すると、
うん、
なんか、
うん、
楽しそうかな、
うん。ここポイントね。経験したことのないものを経験すると、なんで楽しいんですか？
なんかかっこいいですよ。
なんで楽しい？
経験したこともないものを経験すると、なんで楽しいんでしょう？
うん？経験したこともないものを経験すると、なんで楽しいんでしょう？
新たなものを経験すると、なんで楽しいんでしょう？
キャラが拡大するは違
うんです。うん、違う違う。経験したこともないものを経験すると、なんで楽しいんでしょう？
自分が感じられるとか。
おおうおう、自分が感じられる。おうおう、
自分が、感じられる。
どうして？
自分が感じられる。経験したこともないものを経験すると、そこに自分が
感じられる。感じられる。感じられる。感じられる。この後に続く。感じられる。感じられる。ような。
ような気がする。
うん、自分が感じられるような気がするんです。ね、新たなものを経験することによって私たちは何を得たいと思っている？何を得たいと思っている？刺激、刺激を得ることによって何を得たいと思っている？何を得たいと思ってるし、楽しみって何？楽しみって、楽しみっていうのは、楽しみって何？仏教って哲学じゃないですか。何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。仏教は哲学じゃないです。
もちろんそうなんですけど。
ね、何、何、何、楽しみって何？
ぜひ教えてほしいです。
楽しみっていうの。楽しみっていうのは、自分が感じられるような気がしたときに楽しいと感じる。うん。ね。どうしてね、楽しいと感じるんです。経験したこともないものを経験するっていうことは。何？経験したこともないものを経験するっていうこと。私たちが知りたいものは大きく2つ、哲学的には。ね？お、よく知ってるじゃないですか。なんで世界と自分、そのうちどちらが本当に知りたい？
自分なんでしょうね。
うん。なんで自分を知るために世界を知る必要があるんですか？
比較しないとわからないから。
うん。世界がわからないと自分が住んでいるところがわからないから。だから世界を知っていくことによって世界の中にいる自分が知りたい。ね。世界と自分が知りたい。だから世界をまず知っていこうっていうのが非日常なんです。で、世界を知っていくと結論は？世界は無限っていうことになる。だから無限だから、どんなに経験しても自分はわからない。 うん、じゃあどうしたらいい？どうしたらいい？私たちが知りたいのは世界と自分。いやいやいや、世界を知るには世界を知るには世界と自分、ね、世界を知ることによって、ね、自分を知ろうとしている。ところが私たちが経験しようと思っている世界っていうのは無限の世界だから、どれだけ世界を経験してもキリがないわけ、ね、キリがない。宇宙の果てはどうなってるかっていうことを知らなければ世界をすべて知るっていうことはできないですよね。そしたら世界の中にいる自分もわからないわけです。じゃあ仏教ではどうしたらいいんですか？仏教では仏教では世界は世界は世界は世界は仏教で世界って言ったら、ん？ええ、世界世界世界世界世界、そう、世界っていうのは有意識。有意識でわかります？何を言ってるか。世界は有意識っていうのはどういうこと？世界、ね、私たちが思っている世界っていうのは無限なわけです。それに対して仏教でいう世界っていうのはどれくらいの範囲？うん、そうそうそうそう。ということは、いわゆるこれが私だとしたら、私の世界っていうのは、これぐらいで収まるということです。これぐらいで。これぐらいで収まると。ね。そしたら、ここに映る映像が変わるだけなんです。世界っていうのはここに映る映像が変わるだけなんです。ね、非日常っていうのはこの映る世界が今までにない世界が映るだけなんです。ところが私の世界っていうのは変わらないわけです。ね？変わらない。
でも映像が変わっていれば変わった気がしますね。
映像が変わったら変わった気がするんです。それは私たちは世界の中に私が存在してるっていうふうに思ってるからです。だから世界が変わったように思うんです。ね？わかります？何が言いたいかわかります？何が言いたいか。ここですよ。この日常がつまらないっていうのは
自分に見えてる意識がつまらない。
うん、そうそうそうそう、うん、う
ん、だからいい日常を経験してその景色が変わったとしても、
うん、
その心が変わってなければっていうこと、
うん、 だからここに映る映像が変わったことを通して自分が感じられるような気がするから、ね、つまり世界を変えれば、ね、こっから別の世界に移れば新たな自分になれるような気がするから楽しいよ。わかります。日常がここがつまらない。非日常を経験したら、経験するのはね、非日常に行くことによってつまらない自分から、ね、別の自分に変われるっていうふうに思うからです。だから世界が変われば自分が変われるって思ってるんです。わかってる？わかります？例えばこの、ね、人たちと一緒に暮らすことが嫌だから一人になりたいっていう人がいると、一人になりたいっていうのは一人になる世界っていうことなんです、ね、一人になる世界、その世界に移ったら自分が生まれ変われるように思うわけです、別の自分に。ところが新しい非日常に移っても、それが時間が経つと日常になるわけ。日常になるっていうことは、結局、ね、世界の中に自分がいるような。ね。じゃあ、なんで、日常がつまらないんでしょう。うんうん、つまらなくない人がいます。
つまらなくないふうにできるんですね。
できる、なんでつまらない。つまらないのはどうして？
日常を楽しむ努力をしていないから。
うん。つまらないのはどうして？
日常に目を向けていないから。
うん。つまらないのは？
自分の意識がつまらないから。
うん。つまらないのは？
罪悪が。
つまらないのは？どうして？いや、普通に考えて、つまらないのは。
自分が感じられないから。
つまらないのは
同じものを見て
るから。うんうん、
毎日が同じだから。
じゃあ毎日が同じだとどうしてつまらないんでしょう。そうそうそう。毎日が同じだとどうしてつまらない。そう、ここに映る映像がね、刺激的な映像が映るわけじゃなく、毎日同じ映像が映るってことです。ね、毎日同じ映像が映るとどうしてつまらなくなるんでしょう。つまらなくなるんでしょう。毎日が同じだとどうしてつまらない。どうして毎日が同じだとどうしてつまらない。
だから同じってことがもうそもそもつまらないっていうことじゃないですか。
いや違う違う違う。毎日が同じだとどうしてつまらない。毎日が同じだとどうしてつまらない。 毎日が同じだとどうしてつまらないんでしょう。どうして？どうして
毎日自分が感じられないからじゃないですか。
あ毎日同じだとどうしてつまらないんでしょう。
だから五感が刺激されることが
毎日同じだとどうしてつまらない。清盛さん、どうして毎日同じだとつまらないんですか。
変わり映えがしないから。
毎日同じだとどうしてつまらないんですか、お母さん。どうして毎日はつまらない、あの同じだとつまらないんですか、お父さん。
なんか刺激がない
から。刺激がないとどうしてつまらないんですか。つまらないっていうのはどういうことかわかります。つまらないっていうのは仏教的に言うとどういう状態を指すか。仏教的に言うとつまらないっていうのは、うん、つまらないっていうのは うん、つまらないっていうのは、つまらないっていうのは、つまらないっていうのは、つまらないっていうのは、つまらない。ああ、本当につまらないな、つまらないな。
退屈とか
ですか。うん、どうしてつまらないって思うんですか。つまらなく、じゃあつまらないの反対は？
面白い。
うん、つまらないの反対は？つまらないな反対、うん、つまらないな反対、つまらないな反対、
楽しい、
うん、
変化が、
うん、つまらないな反対、うん、つまらないな反対、つまらないな反対、
刺激的である、
うん、つまらない、 つまらないっていうのはどういう状態、つまらない、
刺激がない状態、
うん、つまらないっていうのは仏教的にですよ、仏教的につまらないっていうのはどういう状態、
固定化して物事を固定化して真理が見えない状態、
うん、違う違う、うん、つまらないっていう、
時間が止まっと
る、うん、つまらない、じゃあつまらない人は何を探す？
楽しみ。
つまらないものは何を探す？つまらない人は。つまらない人。つまらない人は何を探す？
非日常じゃない。
これはね、欲に流れることを探すんです。つまり、つまらないっていうのは つまらないというのは欲に流れたいけども欲に流れるものがないものを時につまらないっていうふうに思う。で、欲に流れたらいい。ああ、欲に流れたらいいんですね。欲に流れる。欲に流れる。じゃあ、ちょっとそこをちょっと考えてみましょうか。欲に流れる。まあ、欲に流れることは楽しいことですよね。ね、欲に流れる。ね、欲に流れる。そうだ、欲に流れたらいいじゃないか。じゃあ、清美さん、この欲に流れるっていうことを論理的に排除してください。欲に流れるです。欲に、いわゆる欲に流れてるっていうことは、 どういう状態を指す？
外から内側にもかき集める
流れ。うん、違う違う、欲に流れるですよ。欲に流れるというのはどういう状態を指す？
現実をごまかしたい。
いやいや違う違う、欲に流れるっていう状態。欲に流れるっていうのはどういう状態を指す？欲に流れる。私たちが、ね、欲に流れたいイコール、欲に流れたいってことはイコール
苦しい。
流れたいっていうことはイコール欲に流れたいっていうのはイコールどういうことと一緒？欲に流れたいってことはイコール分かります？欲に流れるってことはどういうことか。
欲に流れる、
欲に流れるってことはどういうことか。
なんかごまかしたいんですよね。
欲に流れてる状態ってどういうこと？欲に流れる、欲に流れたい、欲に流れたい。私たちは欲に流れていたい、欲に流れていたいってことはどういうこと？
まあ、気持ちがいいですよね。
気持ちがいい。
快楽が
満たされる。快楽。欲に流れると。
期待の喜びが得られますから。
欲に流れるとどうなります？欲に流れると。欲に流れると。例えばですよ。ね。これから7時間。今日1日。欲に流れることができる、やったーって思うでしょ。ね、ね、よし、欲に流れるぞ、今日は休みだぞ、欲に流れるぞと。欲に流れるものも用意した、よし、一日欲に流れるぞー。ね、どうですか、気がついたら。終わってるよね、終わってますよね。気がついたらあっという間に終わってますよね。どうですか、年末年始休みが多かったですよね。いやいやいや、充実したかどうかじゃなくて、どうですか、よし休むぞーってなったらどうですか、気がついたら。
早いですね、終わ
ってますね。じゃあ毎日欲に流れることができたらどうですか。こんないいことはないですよね。
一生が一瞬で終わってしまう。
ということは欲に流れるってことは、欲に流れたいってことはイコール
時間を早く流して、
時間を早く流して、そう、早く死にたいと言ってるのと変わんないですよね。仏教的にはそう、欲に流れるってことは早く死にたいっていう。欲に流れるっていうのはね、時間を忘れていたいって意味なんです。時間の流れを感じないでいたいってことなんです。時間の流れを感じなかったらあっという間に時間が過ぎていくんです、ね、これの極端な例が浦島太郎、60年間が2、3週間、欲に流れるのは楽しいよ、欲に流れる、よし僕もね、昔は欲に流れるのが楽しかったね。それはね、時間がいくらでもあると思っていた時だけなんです。時間がまだまだまだまだまだまだまだまだ死なないって思ってる時だけは欲に流れるのが楽しかった。だってこれから7時間欲に流れるぞって気がついたら7時間終わってるんですよ。こんな楽しいことないじゃないですか。ねえ、大学の4年生の時なんかね、もうほんとね、何もやることなかったですもん、僕ね。もう卒論の発表だけ、卒論書いて卒論の発表だけね。よし、1年間も欲に流れることがいい、こんな楽しいことはないでしょう。気がついたらね、1年間が終わってたんです。でもね、それが恐ろしいと思わないんです。時間が流れていくんです。欲に流れたい、早く死にたいって言ってるのと一緒なんです、ね、ところが 毎日が同じだと欲に流れることができない。
できないっていう
の、毎日が同じだと欲に流れるためにはね、新たな刺激が必要なんだ。毎日が同じだと欲に流れることができない。だから欲に流れたいけど欲に流れることのできない状態がつまらないんです。
同じ方法じゃ欲に流れきれないですか？
ん？同じ方法？飽きちゃう。だってどんなものも非日常から日常に変わるから。
日常になっちゃったらもう欲に流れないんですか？
そう。そう、どんなものも日常に変わっちゃうから。だからつまらないっていうのはね、もう欲を探してる状態なんです。次から次へと欲を探してる状態がつまらないっていう状態なんです。だから欲をね、求めることをやめてしまえばつまらないっていうこともなくなるんです。つまらないのは欲に流れたいのに欲に流れることができない状態がつまらないんです。
欲に流れたいってことは、
欲に流れたいんです。欲に流れたい、欲に流れたいのに欲に流れることができないことがつまらないんです。だから欲に流れたいっていう気持ちを断ち切ればつまらないって思うこともなくなるんです。どう時間を過ごすかだけなんです。あとつまらないっていうのはない。つまらないっていうのは欲に流れたいっていう気持ちがこう起きてる状態がつまらないんです。菩薩で人間ですよ。何を言ってるんですか。人間の段階でも、ね、欲に流れたいっていうことは、ね、つまらない、ね、欲に流れたいと思ってるからつまらないって思うんです。なんで欲に流れたいっていうふうに思うんですか。なんで欲に流れたいっていうふうに思うんです。欲に流れたいっていうふうに思うの。なんで欲に流れたい。欲に流れたい。欲に流れたい。欲に流れたい。欲に流れたい。欲に流れたいっていう人はどういう人？もう欲に流れたい、欲に流れたい、欲に流れたい、欲に流れたいって思ってる。もうね、若い時はね、みんな欲に流れることが楽しいわ。ところがね、だんだん40を越してくるとね、欲に流れていてもつまらなくなってくる。うん。
それはやっぱり時間を意識するから
ですか？うん、違う違う。欲に流れてるっていうことはね、欲に流れたいっていうのはどういうことを指すかなんです。若い時はね、若い時は欲に流れることが楽しいわけ。楽しい。欲に流れ、いつまででも欲に流れていたいって思うんです。
さっきの話じゃなくて、時間を忘れたい
ってこと？違う違う違う。ところがね、年を取るとね、年を取る、もう40ぐらいになるとね、欲に流れることが楽しくなくなるんです。楽しくなくなる。だからもう人生つまらなくなるんです。うん。
んでつまらなくなるんですか。そこです。欲に流れてるっていう状態はどういう状態なのかってこと。
時間を早くりしてる。
うん、そう、時間早送りしてる状態ですよ。時間を早送りしてる状態だけど、時間を早送りすると何ができる。時間を早送りすると何ができる。時間を早送りすると何ができる。これが、これが溝なんです。これがね、私たちは欲に流れることが楽しいのはどうしてなのかなんです。どうして欲に流れることが楽しいっていうふうに思うのは、欲に流れることができる、ね、欲に流れることができる、ね、欲に流れたい。ところが40ぐらいになるとね、欲に流れることが急激につまらなくなるんです。で、人生っていうのはね、こんなものかってなっていくんです。なんで欲に流れることがあんなに楽しかったんでしょう。なんであんなに楽しかったんでしょう。欲に流れると、欲に流れると なんであんなに楽しかったんでしょう。欲に流れることが、欲に流れる、欲に流れてる人が楽しいっていうふうに思うの。楽しいと思えたのは、欲に流れるのがどうして楽しい。欲に流れる、本当怖い。欲に流れるっていうのは本当に怖いね。分かんないですかね。分かんない、難しいね。ね、マッチ売りの少女って知ってますね。マッチ売りの少女、マッチ売りの少女っていうのはね、あのクリスマスの晩にね、そのマッチを売ってたわけですよ。マッチはいかがですか、マッチはいかがですか、思うように売れない。親方からはね、マッチを全部売らないとね、買えるなって言われてる。マッチはいかがですか、マッチはいかがですかっていう。あまりにも寒いのでマッチに火をつける。売り物ですよ、売り物、売り物のマッチに火をつける。こんなことしたらね、お金が入らないじゃないですか。なのに火をつける。そうすると、気をつけると、そう、幻が見えるんです。はーってこうね、なんかこう暖かい暖炉のそばでね、温まってるような夢が見れるんです。いやー、こんな幸せな世界があるんだっていうふうに思う。ところがマッチがね、消えるとまた夢が消えるんです。だからまたね、マッチに火をつける。火をつけるとね、今度は美味しい食事が目の前に見える。暖かい暖炉のそば、ああこんなところにいたいなっていうふうに思う。ほらマッチの火が消えるとシューッと消えて、何を指す、何を指す、これを、このマッチは、うん、欲に流れてると、欲に流れてると、欲に流れてると、欲に流れてると、欲に流れてると、欲に流れてるとね、夢が見れるんです。今じゃない、未来に対して。欲に流れてる間は夢が見れるんです。未来、例えば結婚して、出世して、子供ができて、 自分にとって都合のいい夢を見ることができるんです。欲に流れてる間は、欲に流れてる間はね、いわゆるその頭の中でこねくり合わせた世界で生きていくことができるんです。そうそう、わかります。自分の理想としている世界に行くことができるっていうふうに思うんです、夢を見てる間。なんで？それは日常に目を向けてないから。なんていうんですかね、自分の夢に向かってね、100歩も200歩も一気に進められると思ってるんです。こうなってこうなってこうなってこうなってこうなってとか、40ぐらいになるとね、いわゆる自分の人生が見えてくるじゃないですか。将来がどうあがいても自分の夢の通りにはならないっていうことが分かってくるんです。だからもうつまらなくなるんです。なんだ人生って言ってもこんなものかっていうふうになるんです。こんなものかじゃない人生があると思ってたんです。こうなってこうなってこうなってこうなってこうなって、子供って楽ちんですよね。将来東大に入って、東大に入ることがどれだけ大変かっていうことを分からずに、東大に入ってとかってね、ね、会社の社長、会社の社長になったらどれだけ苦労するかっていうことを考えずに、会社の社長になってとかっていうふうに言えちゃうわけです。ね。将来の夢は、ね、子供の夢は YouTuber になって、YouTuber で生きていくことがどれだけ大変か。ほんの一握りの YouTuber だけがね、いい暮らしができるんです。ね、そういう夢を抱くことができる。
それは若い時は、で年を取ったら夢が叶わないなっていうのが分かるってことで、
欲に流れてる間は、欲に流れてる間っていうのはね、自分の夢の中に生きてるような状態なんです。夢の中で生きているような状態なんです。だからね、その欲に流れている間は自分の理想としている世界に浸っているような、いわゆる幻が見えているんです。だから楽しいわけ。ところが欲から覚めると現実が待っているんです。日常が待っている。この日常がやっぱりね、自分の夢とかけ離れてるわけ。だからつまらないんです。そこで日常を忘れて非日常になりたい。非日常に浸ってる間は自分の夢の中に浸ってることができるんです。
非日常と欲に流れるもの、
非日常と欲に流れる。そう、欲に流れてるでしょ。欲に流れてる間は現実を見なくて済むんです。現実を見ない時間が人生にとって楽しい時間なわけ。なぜかって言ったら夢を見続けることができるからね。浦島太郎の話だったら、竜宮城にいる時間が夢の時間なわけ、ね、これと同じことを非日常を経験し続けていれば、ただね、いわゆるその夢の中に浸っていることができるんです。でも夢の中に浸っていればいるほど、ね、現実を変えようとする努力をしてるわけじゃないんです。だから現実は変わらないんですよ。
現実は変わらなくて、ね、自分の中では時が過ぐごとにね、進むごとにどんどん自分の夢が叶っていくような世界観の中にいるわけ。だからその夢を捨てられないんですよ。例えばもう40ならば、40だったらこれぐらいはっていうのは捨てられないんです。50になったらこれぐらいのことができてるはずだっていうのが捨てられないんです。ね。だから自分の求めている理想の生き方があるんです。その理想の生き方に沿ってないだけで人生っていうのはね、意味がないぐらいに思っちゃうんです。30ぐらいには結婚して子供ができて、でそこそこいい暮らしができて、出世をしていって人を扱うことができてとかっていうね、例えば夢をもう抱いているならば、その夢と現実が食い違っている状態が人生つまらない、人生に対してね、人生に対してつまらないっていうふうに思っている状態なんです。ね。だから非日常を求めている限り、日常が変わることはないんです。ところが非日常を求めている限り、ね、自分の夢が叶うっていうね、人生を捨てられないんです。だからそのね、理想の生き方ができないね、現実を忘れてね、夢に浸っている時間が必要なんです。ね、ここまでいったらわかるでしょ。日常に目を向けるっていうことは、自分の現実が変わるように努力をしていきなさいっていうことなんです。現実を変えるのは日々の努力によって変わるんです。ね、その現実を変えようとする日常の努力によって現実はほんの少しずつ変わっていくんです。
いや、いいですか。
はい。
いや、それは当然分かってますよ。で、変えられると思うことはもちろん毎日努力しますし、無理だなと思うことは諦めてます。諦めています。だから努力していません。
うん、だから日常を変えるっていうことは、一番は
自分を変えたいっていう思いがない
とか。日常を変えるっていうことで一番大事なの。一番大事なの？
もう
日常を変える上で一番大事なの？
え、生活習慣ですか？
うん。
仕事？
うん。
日常を変える。
いいですか？世界は？こっち？自分の見えてる世界、ね、これを変えるには、
自分の心を変える
ってことは、具体的には自分の心から起きている重いね、重い、 自分が日々どんなことを思いどんなことを考えているか、ね、それを変えるのが日常を変えるってこと。それは諦めはいらないですよね。そう、自分の心は変えていくことができるかな。ね、だからこそ欲に流れてないで、つまらないっていう心を断ち切って、ね、自分の心を見続けていく、有意識を見続けていく生き方に変えていかなくちゃいけない。
何のために
自分が、ね、心を変えれば、ね、世界が変わるから、幸せな世界に変わるから
。夢とは違うん
です
。夢とは違うんです
。夢っていうのはね、夢っていうのはここで言う夢っていうのはね、現実を全然見ていない夢なの、ね、だから夢を見ている人っていうのは夢だけ見てるわけ。現実に対して努力してるわけじゃなくて夢だけ見てる。それを現実に対して努力していくように変わるんです。つまらないっていうの
は。
その上で夢を見てもいいですよ。それは現実を見た上で、現実こうなっていきたいな、こうなっていきたいな、それは努力をしていってなるものです。
うん、夢に向かって有意識を変えてるわけではなくて、有意識が変わっていくことで何か夢が出てくるというか、
有意識が変わることによって世界が幸せになる。それ自体が夢になる。だからこんな心になりたい、こんな人になりたいっていうのが夢になる。こんな暮らしをしたいとか、こんないい思いがしたいじゃなくて、こんな人間になりたいっていうのが夢になる。こんな風にいつも考えられるような人になりたいと。
本質的に夢の種類が違うと、欲に流れる夢とは。
いや、欲に流れる夢じゃなくて、欲に流れてる人は、ね、いわゆる努力するとか努力しないとかっていうこと関係なく夢だけがあるんです、ね、夢だけがあるっていうのは、いわゆるこうなってるのが当然だぐらいの夢がある。
例えば社長なんとか、
うん、そう、社長になってる、そう、努力するとか努力しないとか関係なく社長になっているはずだっていう夢があるわけ。
で、現実を見た上で意識を変えていくことによって社長
を、いえ、そのね、現実が変われば社長なんてどうだっていいってなっていくんです。わかります？社長になりたい人っていうのは、社長になることによってみんなが敬ってくれると思うからなんです。それが欲しいわけ。社長が欲しいわけじゃなく、みんなが敬ってくれる立場が欲しいわけ、ね、例えば結婚がしたいっていうのは、奥さんがね、いつも私を癒してくれる言葉が欲しいわけ。帰ってきたらね、あ、お帰りよ、頑張って仕事してきてね、大変だったねとか言って。でも現実結婚したらどうですか、奥さん言ってくれます？
すいません
ね、いや本当にいつも大変だったね、お仕事ご苦労様、そんなこと言ってくれるわけないんですよ、ね、はい、これやって、あれやっといて、なんで言わせるの、ね、言わなくてもやるものでしょ、
ね、まあ、そうなるもんだろうなと思ってますけど
ね、そういうになる。夢っていうのはね、なんかこう自分がこういう風にしてもらえるっていうね、そういう夢を持ってる。
ところが現実はそうならないからつまらない。人生ってつまらないな。それを日常を見つめるってことはね、今の人生の中でも幸せだと思えるような生き方に変えていくっていうことなんです。今の人生においてもね、あ、幸せだな、幸せだなっていうことはね、幸せな言葉をかけてもらえるようにすることじゃなくて、ね、幸せを生み出していくように努力していくんです。わかりますかね。家に帰ってきたらね、子供がね、パパ、パパ大好きとかね、こんなこと言ってもらえるんじゃなくてね、ね、パパ大好きって言ってもらえるような仕事をさえしてればパパ大好きと言ってもらえるように思えるとかね、そんなことないわけですよ、現実は。ね、いやもうパパが必要なんだよと言ってもらえるようにね、おにぎりを握ってあげたりとかね、ね、朝ごはんを用意してあげたりとかね、ね、添い寝してあげたりとかね、そうすると、あ、パパがいないと困るなっていうふうに、あ、この幸せを生み出していく、あ、生み出していくって、あ、努力によって生み出されていくんだ、これを知らされていくってことです。
本質的に変わるんですね、夢ですね。
夢がね、だから夢が、あ、幸せっていうのはね、自分の手によって生み出していくものなんだっていうふうに変わるわけ。これが日常を見つめるってことなんです。日常に目を向けるっていうことはね、自分が全て生み出していかなければ求めているものは得られない、ね、どうして相手はこうなんだって不満を言うんじゃなくてね、自分が望んでいる世界に向かって努力していくようになるんです。でも非日常を求めている限り、ね、日常に対する努力が、ね、なかなか頑張れないんです。非日常を求めている人っていうのはね、なんかこう、そうなってほしいっていうものがそのまま手に入ると思ってるんです。そうそうそう。ね、だから日常ね、そのつまらないって言ってる人ほど、ね、つまらないって言ってる人ほど、なんていうんですかね、欲に流れることを探しちゃうんです。現実を変わるための努力じゃなくて、欲に流れるための努力になっちゃうんです。だから非日常ではなくて日常に目を向けて、ね、そして日常が変わるよ、日常が変わるっていうのはね、もう努力によってしか変わらないんです。本当に何もせんでもっていうのが私たちの理想なんです。何もせんでもやってほしい、そんなことない。やってやってバカにされて、バカにされてもやり続けて、やっとの子さ、ありがとうの一言が出てくるんです。そこまで努力を続けていかなくちゃ現実っていうのは変わらない。現実っていうのはね、ちょっと嫌だからっていうことでやめてしまうとね、もうすぐに結果が来なくなる。もうどれだけ続けるかってことなんです。続けたからといって感謝されるものでもないし、でもそれをやり続けていくことによって現実を変えていくことができる、ね、夢を見るんじゃなくて、非日常に逃げてね、夢を見るんじゃなくて現実を見て、日常をコツコツコツコツと努力していくと。
その日常を変えるというのはどちらかというと、あの、まあ、物を大切にするとかというイメージが仏教は強いんですけど、
うん、
例えばですけど、出世したいとしたときに、出世するために仕事を頑張るとかって、そっちの方なんですよ。どうなんですか。
出世したいとかね、そういうのはね、
あんまりね、日常を変えるってことになりません。日常を変えるっていうのは出世するとかそういうのじゃなくてね、例えば人から信頼されるような人になりたいとか ね、その結果出世していくのは OK なんです。人から信頼されたから出世していったっていうのはいいけど、ただ出世したいっていうのね、出世したいっていうのはその目的がね、多くの場合は出世することによって人から尊敬を集めたいって言ってる。人から、ね、よく見てもらいたいとかね、名誉なんです。で、名誉で出世したいっていう人はね、自分の能力が伴わずに出世をしようとするから、出世した後にその能力に見合わないところにつくとね、白い目で見られるわけ。ね、そうでしょ。例えばトップに立ってる人がね、能力がなかったとしたら見方が冷たいでしょ。社長も頑張ってるんだというふうにはならないでしょ、ね、こんな目で見られるわけです、上に立つ人って。だから上に立ったからといって幸せになれるわけじゃないです。日常を変えるというのはまずそのね、元である人徳を身につけていこうとする。その上で人徳が身についていたら自然と出世していくものなんだ。だから出世したいっていうことが目的じゃなくて、人徳を身につけたいっていう気持ちになる。
本質的な幸せってい
うか、そう
認めてもらうためにやるわけじゃないけど、そう、結果的に
そう
な
ってる。そう分かっていただけたでしょうか。はい。じゃあ。